この記事は4月20日から26日の期間に研究します。バプテスマに向けて動き出しましょう。主題の聖句。今こそ特に受け入れられる時です。コリント第2、6章、2節。49番の歌。日々エホバに喜んでいただく。ポイント。エホバとの友情を育て、バプテスマを受ける絶好のタイミングは今です。
一節の質問。あ、バプテスマを受けると良いのはどうしてですか？質問い。この記事ではどんなことを考えますか？
あなたはエホバに献身してバプテスマを受けましたか？もしそうなら、晴れやかな良心でエホバに仕えられるようになりました。本当に素晴らしい決定をしました。改修の若い人や聖書レッスン生にとって良いお手本です。まだバプテスマを受けていない人も、きっとエホバを愛し、エホバの望むことを行いたいと思っていることでしょう。罪を許してもらい、エホバに喜ばれるためにはバプテスマが必要だということも分かっているはずです。でも何かの理由でバプテスマを受ける決心がつかないでいます。この記事がきっと役に立ちます。次の3つのことを考えます。1、バプテスマをためらってしまうのはどうしてか。2、終わりが近いことを意識すると良いのはどうしてか。3、今バプテスマに向けて努力することが大切なのはどうしてか。バプテスマをためらうのはどうしてか。
2節の質問。どんな理由でバプテスマをためらう人がいますか？
不安を感じてバプテスマをためらう人がいます。エホバに仕えたいと思ってはいても、エホバに喜ばれるようなレベルにはいけないと思うかもしれません。でも、エホバは完璧を期待したりはしません。ベストを尽くすとき、喜んでくれます。そういうエホバの思いが伝わってくる聖句を読んでよく考えましょう。また、家族や友達から反対されるのではないかと不安に感じるかもしれません。そんな時は、次のような気持ちになれるようエホバにお願いしましょう。エホバは私の側にいてくださる。私は恐れない。人が私に何を行えるだろう。詩篇118編、6節。
3節の質問。どんな風に思ってバプテスマをためらう場合がありますか？
エホバのことを愛してはいても、まだ知識が足りないと思う人もいます。バプテスマを受けるためにはどの程度の知識が必要なのでしょうか。聖書に出てくる出来事を考えてみましょう。パウロとシラスが牢屋に入れられた時のことです。大きな地震の後、二人は牢番と家の人たちに神とイエスについて話します。みんなはその地震は神が起こした奇跡だということを理解したでしょう。その夜、パウロとシラスから大切なことをいろいろ教えてもらったはずです。それでためらわずすぐにバプテスマを受けました。使徒16章25から33節。あなたはエホバを知り、心から愛していますか？聖書の基本的な教えを理解し、罪を悔い改め、エホバに喜ばれる生き方をしたいと思っていますか？そうであれば、もうバプテスマを受けられるところまで来ています。
3節に関する表紙の絵。夜、パウロとシラスが牢番と家の人たちに真理を伝えている。みんな話をじっと聞いている。キャプション。パウロとシラスが真理を伝えると、牢番と家の人たちはすぐにバプテスマを受けた。4節の質問。どんな理由でバプテスマをためらう人がいますか？
エホバに喜んでもらいたいと思ってはいても、バプテスマを受けると失うものが大きいと感じる人もいます。もちろん何かを決めるときに自分にどれだけのものが求められるかを考えるのは良いことです。でも、神に仕えるために犠牲にするものについて考えすぎてしまう人がいます。キャンディスがそうでした。キャンディスは子供の時から身近にエホバの証人がいました。大人になってから聖書レッスンを勧められた時の気持ちを振り返り、こう言っています。頭ではエホバのために何をしないといけないかは分かっていました。でも、 自分なりの生活を楽しんでいて、そういうものを手放したくありませんでした。バプテスマを受けてからも聖書の高い基準に合わせて生きていけるか心配に思う人もいます。大きな罪を犯して回収から除かれたらどうしようと思ってしまいます。こういういろんな理由で一歩踏み出せないならどうしたらいいでしょうか。
4節に関する写真。姉妹が女性と聖書レッスンをしている。姉妹が話しているとき、女性はクラブで友達とお酒を飲み踊っている自分の姿を思い浮かべている。キャプション。エホバに喜んでもらいたいと思ってはいても、バプテスマを受けると失うものが大きいと感じる人がいる。5節の質問。バプテスマを受けるかどうか迷っているなら、どんなことに目を向けるといいですか。
何かを買うときには、値段だけでなく、その商品にどれくらいの価値があるかを考えます。たとえ値段が高くても、値段以上の価値があるものなら、ためらわずに買うことでしょう。バプテスマについて考えるときも同じです。どれほどのものを手放さないといけないかだけではなく、エホバとの絆にどれほどの価値があるかに目を向けるのは大切です。イエスはそのことを教える二つの例えを話しました。マタイ13章44から46節にはこう書かれています。
天の王国は野原に隠された宝のようです。ある人がそれを見つけて再び隠しました。そして喜びのあまり、行って持ち物をすべて売り、その野原を買います。また、天の王国は立派な真珠を探し求める旅商人のようです。高価な真珠一つを見つけると、行って持ち物すべてを即座に売り、その真珠を買いました。
どちらの例えに出てくる人も、とても価値あるものを見つけると、それを買うために持ち物すべてを売りました。あなたも、良い知らせという素晴らしい宝を見つけました。バプテスマを受けるかどうか迷っているなら、この二つの例えについて考えてみてください。自分にこう問いかけてみましょう。良い知らせがかけがえのないものだと本当に思っているだろうか。エホバとの絆、いつまでも生きられるという希望、家族のような仲間のことをどれほど大切に思っているだろうか。このように自分を見つめるなら、バプテスマに向けて何に取り組むべきかが見えてきます。もしかしたら、良い知らせに対する感謝をもっと深めないといけないと気づくかもしれません。
6節の質問。どうすれば柔らかい心を持てますか？
イエスは、種をまく人の例えの中で、心の状態の大切さを教えました。心の状態が良くないと、良い知らせを聞いても成長できません。逆に、非常に良い心で聞く人は、王国の良い知らせを受け入れ行動します。ルカ8章5から15節。自分はそんなに素直な心を持っていないと感じるかもしれません。でもがっかりしないでください。エホバに助けてもらえば、新たな心、エホバに喜んで従いたいと思う心を持つことができます。良い知らせという種が成長しやすい柔らかい心を持てるよう、エホバに祈ってください。エゼキエル18章31節。
7から8節の質問。若い人がバプテスマをためらうどんな理由がありますか？
若い人の中には、エホバを愛してはいても、周りの影響を受けてバプテスマをためらってしまう人がいます。例えば、性に関してはオープンな見方を持つようにと勧める先生がいるかもしれません。そういう意見はエホバの基準に反していて、耳を貸すと辛い目に遭います。そうならないために、詩篇を書いた人と同じようにしましょう。こう言っています。私には洞察力がある。私を教えてくれたどんな人よりも。あなたの教えをじっくり考えているから。詩篇119編99節。エホバの証人の親が、子供がバプテスマを目指せるよう十分サポートできていないという場合もあります。子供の教育や将来の仕事のことを気にしすぎているのかもしれません。エホバと親しくなるための目標を持つよう進めていないこともあります。若い皆さん、バプテスマを受けたいのに親があまり応援してくれていないと感じますか？ もしそう感じているなら、親に気持ちを話してみてください。エホバと友達になるのに年齢は関係ありません。
8節に関する写真。10代の男の子が親に、いつまでも幸せに暮らせますのレッスン23を見せながら話している。キャプション。バプテスマについて親と話してみてください。9節の質問。バプテスマを遅らせてしまうどんな理由がありますか？
若い人の中には、友達や家族と同じ日にバプテスマを受けたいと思って、バプテスマを先延ばしにする人もいるようです。もちろん、バプテスマのタイミングが親しい人と同じになることもあるでしょう。でもそれを期待して、バプテスマを遅らせていいのでしょうか？献身は、あなたがエホバにする約束です。他の人がいつバプテスマを受けるかを気にして、バプテスマを思いとどまらないでください。終わりが近いことを意識する。
10節の質問。どんなふうに考えてバプテスマを先送りにする人がいますか？
まだまだ終わりが来ないと思って、バプテスマを先送りにする人もいます。でもそんなふうに考えて大丈夫でしょうか？イエスは弟子たちにこう警告しました。用意をしていなさい。思ってもいない時刻に人の子は来るからです。ルカ12章40節。
11節の質問。エホバの愛情深さがわかるとどうしたいと思うようになりますか？
私たちが献身してバプテスマを受けるのはエホバを愛しているからです。エホバがどれほど愛情深いかがわかるとエホバの求めていることが自分のためになるということもわかってきます。そしてできるだけ早くその通りにしたいと思うようになります。詩編119編60節にはこう書かれています。
私は急ぎ、遅らせない。あなたの掟を守ること。
先延ばしにしないことが大切なのはどうしてでしょうか。ヤコブは、明日がどうなるかは誰にもわからないと言っています。もしかすると、正しいことを行うチャンスは今日が最後かもしれません。それで、エホバがしてほしいと思っていることを今するようにしましょう。ヤコブ4章、13から17節。
12節の質問。ブドウ園の例えから何が学べますか？
イエスが話したブドウ園の例えを考えて、今バプテスマを受けても、後で受けても、そんなに変わりはないと思う人もいるかもしれません。確かに、ブドウ園で1時間しか働かなかった人たちも、1日中働いた人たちと同じ賃金を受け取りました。でも、1時間だけ働いた人たちは楽をしたかったわけではありません。誰も雇ってくれなかったと言っています。それで、声をかけてもらえるとすぐに働き始めました。マタイ20章、1から16節。今イエスは私たちに、弟子になって良い知らせを伝える仕事を一緒にするよう呼びかけています。イエスがそんな風に声をかけてくれているので、できるだけ早く応じたいものです。
13節の質問。ロトの妻からどんなことが学べますか？
バプテスマを先延ばしにして、ギリギリで変わればいいと思う人もいます。でもそううまくいくでしょうか？イエスは弟子たちに、ロトの妻のことを思い出しなさい、と言いました。ルカ17章31から35節。ロトの妻は、ソドムとゴモラがもうすぐ滅ぼされることをよくわかっていましたが、捨てた者への未練を断ち切れませんでした。救いにつながる扉はいつまでも開いているわけではありません。エホバが決めた時に閉じられ、もう開かれることはありません。
14節の質問。終わりの時代についての予言が実現しているのを見ると、どんなことを考えさせられますか？
終わりの時代についての予言が実現しているのを、私たちは毎日のように目にしています。たとえ身近でそういうことが起きていなくても、世界の様子を見ると、バプテスマをためらっている時間はもうないように思えます。一世紀に、ペテロは仲間のクリスチャンに、すべてのものの終わりが近づいているので、目を覚ましているように、と言いました。ペテロ第一、4章、7節、脚注。終わりとは、ユダヤ人の体制の終わりのことだったようです。 ペテロの手紙を受け取った人たちはエルサレムから遠く離れたところに住んでいました。それでエルサレムが滅びた時も直接影響を受けることはありませんでした。でも予言通りにエルサレムが滅びた時、エホバの他の約束も必ずその通りになると思ったはずです。現代でも予言が実現していて終わりが本当に近いことがわかります。それで気を引き締めてバプテスマを目指すことは大切です。
15節の質問。エホバの日に対してどういう心構えを持つべきですか？
ペテロは第2の手紙の中で、エホバの裁きの日に対してどういう心構えを持つべきかを書いています。一世紀のクリスチャンにとってそれは遠い将来のことでした。でもペテロはその日についていつも考え、切望しましょうと勧めました。ペテロ第2、3章、10から13節にはこう書かれています。
しかし、エホバの日は泥棒のように来ます。その時、天は轟音を立てて消え去り、様々な要素は極度に熱くなって溶解し、地とそこでの活動はすっかり暴かれます。これらのものはすべてこのように溶解するのですから、自分がどんな人になるべきかを考えてください。聖なる振る舞いをし、神への献身を行動に表し、エホバの日が来るのを待ち望み、それについていつも考えましょう。その日に天は燃えて滅び、様々な要素は極度の熱で溶けます。しかし、私たちが神の約束によって待ち望んでいる、新しい天と新しい地があります。そこには正しいことが行き渡ります。
私たちも、その日が来ることをいつも考え、いつ来てもいいように心構えをしておきましょう。そのためには、聖なる振る舞いをし、神への献身を行動に表すことが大切です。エホバのために生きることを決意し、バプテスマを受けるなら、神への献身を行動に表すことになります。そうするあなたの姿を見て、エホバは胸を熱くします。絶好のタイミングは今。
16節の質問。バプテスマを先送りにしないことは大切です。どんな例からそれがわかりますか？
バプテスマに向けて動き出すなら今です。コリント第2、6章1、2節にはこう書かれています。
さらに、神と共に働く私たちは皆さんに勧めます。神の惜しみない親切を受けながら、それを無駄にすることがないようにしてください。神は、私は受け入れられる時にあなたの言うことに耳を傾け、救いの日にあなたを助けた、と言っています。今こそ、特に受け入れられる時です。今こそ、救いの日です。
フィリポが出会ったエチオピアの宦官は、とても良いお手本です。この人は、すぐに行動する大切さを分かっていました。良い知らせを聞いて、バプテスマを受けるのに絶好のタイミングが来たとき、こうは考えませんでした。もっと学んでからの方がいいだろう。この先にも池はあるだろうからそこで受ければいい。むしろこう言いました。私がバプテスマを受けられない理由が何かあるでしょうか。使徒8章26、27、35から39節。タイミングを逃さずにバプテスマを受けた宦官は喜びながら進んでいきました。
16節に関する挿絵と写真。1、フィリポが手を差し伸べ、エチオピアの宦官が水の中に足を踏み入れている。2、前の画像の聖書レッスン生と姉妹が王国会館で嬉しそうに2人の長老と話している。挿絵と写真の説明。エチオピアの宦官がフィリポにバプテスマを受けたいと言っている。聖書レッスン生が長老たちにバプテスマを受けたいと言っている。キャプション、エチオピアの宦官から大切なことを学べる。バプテスマに向けて動き出す絶好のタイミングは今。17節の質問、どんなことを思い出すといいですか？
バプテスマをためらっているなら思い出してください。エホバはあなたと友達になりたいと思っていて、手を差し出してくれています。不安を感じたり、周りからマイナスの影響を受けたりしても、 エホバがいれば必ず乗り越えられます。バプテスマを受けて晴れやかな良心を持てると、後ろの者には魅力を感じなくなります。フィリピ3章8、13節。そして前の者に向かって進んでいけます。献身しバプテスマを受ける人たちにエホバが約束している明るい未来に向かってです。何を学びましたか？バプテスマをためらってしまうのはどうしてですか？バプテスマを先延ばしにするべきではないのはどうしてですか？バプテスマに向けて動き出す一番いいタイミングはいつですか？38番の歌。神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。